はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション新型コロナウイルス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。樋口さん、カナダに行ってまして、はい、お久しぶりの対面でございますね。
はい、
なんでちょっとね、戻ってきて日本で感じたことをいくつかね、つらつらと喋ろうかなと。
カナダの話は聞いたもんね。でなんか俺そうなの、逆に日本の話聞きたいなと思っちゃって、つまり日本で普通に生活していたら、何も考えずに当たり前のことが向こう行ったら当たり前じゃないわけよ。で当たり前じゃない生活をすることによって、今までの当たり前がもう一回捉え直すことができるんじゃないかなみたいな。そこ結構気になるな。
それでいくと、はい、やっぱコンビニがすごいなって思います。コンビニという社会インフラがマジ半端ねえなって思ったっすね。
まずカナダあるん？
あるはある。
う
あるはあるっすけど、まあ件数もちろん日本より少ないんと、こっちでいう、こうちょっと昔ながらの駄菓子屋さんがコンビニになったみたいな感じの価格ってあるじゃないですか。
なんたら商店みたいなやつね。
なんかそっちに近い。
へ
ー、その逆にコンビニで現金しか使えなかったりとか、タバコあるっつったらないみたいなコンビニがあるとか、コンビニによってこう品ぞれ違うとか結構ザラなんですけど、やしその狭いし、で考えると日本のコンビニすごいなって
これ、まあね、俺もそんな海外バンバン行ったわけじゃないけど、すごいよね。
すごいっすね。
やれることどんどん増えていきようや
ん。
なんかさ、もう宅配もできるし、あとなんか公共料金の払い込みもできるしさ、なんかね、もうなんたらペイの入金とかもできるし、なんやったら今銀行もあるしさ、でなんかコピー機使ったらいろいろチケット買ったりとかできるわけや、なんかローソンチケットとかさ、わけわからんよね、あれ全部。だって聞かれたことに答えないといけないわけやん、店員さん。
確かに店員すごいっすよね。
いや、たまに思うもんね、その公共料金の支払いとかに来た人が、海外の店員さんおるわけやん、日本で完璧にこなすやん。
確かに、
この人たちすげえなって思うよ。
こん
だけいろんなサービスだって完璧にこなすし、あとなんか俺メルカリとかたまに使うんやけどさ、メルカリの郵送ももうコンビニでできるんやね。そんなのもさ、全部理解してやってくれるわけやき、すげえなと思った。
マニュアルもすごいんでしょうね、きっと。
すごいんやろうね。
であとやっぱ大体日本のコンビニトイレ貸してくれるじゃないですか。それもかなりでかいっすね。
そうよね、考えたら。
そのまあ普通にこうなんか街歩いてて、ちょっとトイレ行きたいなってなるときに、例えば夜中だったとしたら、カナダマジどうしようもなかったっすね。
そうか、
マジでどうしようもなかったっすね。
そっか、
もう本当2時間とか我慢して家にたどり着くまでしないとかしか選択肢がない
って。
夜中だったら。
そっか、
で昼でもそのまあなんかちょっと軽くカフェ入って、そのトイレ貸してもらうとか、デパートとかそういうの集合商業施設探すかしかなかったっすもんね。コンビニでも借りれないんで。
まあそうやろうね。自販機あった？
自販機はほぼないですね。
それも日本すごいよね。
そうだから飲み物ゲットするのもそんな簡単じゃない。
そう、自販機はね、タイベトナム行った時にやっぱ、言ったら喉乾いたらいつでも飲める感覚できちゃうけ
ど、そう喉乾いたらいつでも飲めるし、トイレ行きたい時別そんな困んないしみたいなのが日本すげえなと思って、本当困ることない。
なるほどね。あ、いいね、まずそういうなんかね、インフラというか、
あとコンビニ綺麗っすね。なんか SF 感あるなと思ったっす、こう日本のコンビニ。
SF なんや。
だってなんかいろんなマシン置いてあるし、なんか何でも揃ってるし、綺麗やし、バーン光ってるし、なんかすごくないっすか。
まあね、
みたいな。でどこにでもあるしみたいな。コンビニすげえなっつうのめっちゃ感じたっすね。
なるほど、いいね、いいね。そ
う、
当たり前の。
あとはそのバンクーバーだったからってのあるかもしれないんですけど、マジで日本語喋ってるやつしかおらんなっていう。結構バンクーバーの場合は本当いろんな言語喋ってる人がいろいろいたんであれなんですけど、まあでもタイ、カンボジアでもやっぱり その現地の言葉と別に英語があったり中国人がいたりとか結構多いじゃないですか、
はいはい、
日本来たらまあほぼ日本語喋ってるやつしかおらんなと。
そうね、
うん、まあ、東京だったらそうでもないのかな、
うん、
そうですね。なんでむちゃくちゃ日本語ばっかやなっていうのは感じたのと、
うん、
あとあれですね、これはなんか人によると思うんですけど、
はい、
今結構日本為替弱いじゃないですか、
はいはい、
でそのなんか日本経済これで大丈夫なのかなみたいな感覚ってなんとなくふわっとあると思うんですけど、
はい、
逆にバンクーバー行ったらドルは強いわけじゃないですか、
うん、
カナダドルも今日本円より強いんでって思ったんですけど、でもそのインフレでほぼ全員の人が苦しんでたんですよ。
はあ、
で俺は思ったんですけど、日本はその為替を犠牲にして国民守っとるんやなって感じたっすよ。
へえ。
その なんていうんですかね、あんな値上がりされたら誰も生活できんっつうか、そのストライキとか起こって当然というか、
はいはい、
本当にその上がり方はえげつないっぽいんですよ、その人たちに聞いても。で日本でもこう物価上がってきたなって思っているけれども、
うん、
多分今世界規模の上がり方に比べたら緩いじゃないですか日本って、
うんうん、
でもおかげで俺らはあなんか物高くなったな程度で住んでいるんだなっていう、
なるほどな、うん、
だって、うんうん、
そうかそうか、だから俺ちょっと経済のその辺の仕組みがいまいち分かってないんやけど、
うんうんうん、
じゃあカナダドル強くなってきたら日本でカナダドルを使って買い物するのはめちゃくちゃ得になりますよと、
うんうんうんうん、
ただ国内でそもそもやるんやったら全部の値段が上がっているから損になるよね、
うんうんうんうん、
100万円貯金がある人の100万円の価値が低くなるわけよねっていうことやね。
そうそうそうそう、
なるほど。
だからその、
う
ん、海外に対しては弱くなるかもしれないけど、
うん、
日本国民の貧しい人はさほど苦しくならないっていう、
なるほど、
多分舵取りをしてるんだなっていうのを感じたんですよ。
なるほどね。
だからその、はい、まああっちはやっぱ貧富の差えげつないわけじゃないですか、
はい、
そういうのはやっぱこっちではかなりなくて、その中流中産みたいなのがすごくやっぱ多いんだなっていうのは戻ってきて感じましたね。
いいね、
うん、
うん、なるほど。じゃあ、ね、なんかトータル日本の悪いところよりもいいところがなんか分かったみたいな感じ、
うんうん、そうですね。あでもなんか思ったのが、
うん、
ちょっとやっぱ病的なところあるなって思ったっすね。そのバンクーバーに行った時に、ドラッグっていうくくりの社会的な扱いが結構やっぱ違くて、
うん、
それはまあタバコとかコーヒーは違うんですけど、タバコとかお酒も含めてのそのドラッグのくくりだったんですよね。でなんていうか結構扱いが平等なんですよ。タバコ、うん、お酒、あっちはその大麻が合法化されてるじゃないですか、
はいはい、
であとなんかちょっとビビったのが、ホームレスに支援してる人たちの話を聞いたんですけど、向こうのホームレスの支援って、
はい、
その職を探しましょうとか、例えばそのドラッグ漬けになってるホームレスの人にドラッグやめましょうとかそういうことじゃないらしくて、
はい、
清潔な注射器あげるとからしいんですよ。
へ
あなたもうどうせ覚醒剤やめられないでしょみたいな、せっかくだからこれでこれ使いなっつって渡すみたいな。
すごいなそれ、なんかなんかでもそれなんか場当たり的というかさ、
うんうんうん、
その場しのぎに見えるけど、
うんうん、
根本的解決じゃない風に見えるけど、そっちの方がいいんやね。
なんか、ま、そっちの方がいいっていうか、うん、聞くところによると、なんかそのライフスタイルを否定してるわけじゃないっていうことらしいです。
へえ、
うん、ただそのなんか要はその道はあなたの選択肢として尊重するけど、
うん、
その注射器危ないからやめりみたいな、
へ
清潔なやつ使いみたいな、
なるほど、
うん、感じらしくて、
うん、
でお酒に関しては結構厳しいんですよね、
うん、
って思った時に、日本むちゃくちゃお酒アルコールがなんか聖域だなっていうのを感じて、
まあね、うん、
なんか結構それは衝撃やったっすね、戻ってきて
見
た時に、うん、だから居酒屋で結構ベロンベロンみたいな人よくいるじゃないですか、
うん
う
ん、
ああいうのマジで見なかったんで、
へ
その、うん、公共の面前でベロベロ酔っ払ってる人とかそんないない。
そうか、
うん、
なんかさたまに、
うん、
YouTube とかでスラム街の、
うんうんうん、
街灯をこうやって歩いていったら、うん
ありますね、
下見てよだれだらーって垂らして、うんうん、ゆーらゆーら揺れようみたいな男のなんか、うんうんうん、の映像とかあるやん、うんうんうん、あれでも確かに歌舞伎町とかで酔って倒れちゃうやつと同じやもん、
う
ん
う
ん、
そうなんですよそうなんですよマジであ
れだからドラッグやからうわーと思うけど日本でも酒で同じ状況がある
って、うんうん、そうなんですよそうなんですよだから酒で倒れてる人とか向こういなかったんでで何やったらその要は外で飲んじゃダメやし、
うん、
あのお酒出せる店とかも結構限られてるっぽいしみんなそんな派手に飲まないし、
う
ん、
なるほどね
でお酒も夜9時ぐらいまでしか買えないのかな
へ
でお酒もコンビニとかスーパーとかで売ってなくて、うん、アルコール専門店でしか買えない、
うん、
って思ったら、まあ、それと比べてって話ですけど、うん、なんかそのまあアジアというか日本というかアルコールだけすげえ特別視されてる感じめっちゃあるなっていう
なるほど、
うん、
どうかなでもタイ行った時はみんな飲み寄った感じがするな、
うん、だからなんか俺もタイカンボジア時はあのみんな飲んでたなと思うんですけどなんかそのアジア圏なのかな
アジア圏なんかね、
うんうんうん、なんか
なるほど、
うんうんうん、
面白い
結構そのなんですかね夜の繁華街行ったら酔っ払ってぐちゃぐちゃなってる人結構いるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのはマジで見なかったんで日本とかアジアにとってはお酒ってちょっと特別扱いされているなというふうに見えるですね今
なるほどね、
う
んうん、まあでもなんか宗教というか文化的なあれがありそうよねやっぱり酒の文化あるやん、
うんうん、
やっぱおみきとかさ、
うんうんうん、
祭りごとには絶対酒が欠かせみたいな、
うんうん、
なんかそういうのもあると思うな、
うんうんうん、
なんか歴史的ななんかこう重要度というか酒に対する、
うんうんうん、
まあまあ分からんけど、
うん、
なるほど
とかですかね、うん、まあでもそれぐらいかな、
うん、いいね
うん、
うん
あんまりでもその悪いところとかはやっぱり感じないっすね結局、うん、違いはあるなと思うっすけど日本よくできとるなと思うことの方が多いっす
まあね、うん、当たり前やと気づかんもんな俺も全然違うあれなんやけどやっぱ子供を1年間そのユイタを育ててダウン症やん、
うんうん、
やっぱり普通より困ることが多いわけやけど、
うんうんうん、
めちゃめちゃ便利やんと思ったもん生きるのにこの社会、
うんうん、
現代日本社会めちゃくちゃよくしてくれるやんと思ってさ、うん、
よくできとるっすよね本当に本当に
そのコンビニの話で言うと、
うん、
あの母乳が飲めんのよね、
はいはいはいはい、
あの吸う力が弱くて母乳が飲めんき全部ミルクなんやけどさ、うんうんうん、だから出先とかでお湯が足りんくなったりするよ、
うんうんうんうん、
もうコンビニ行ったらポッとあるもんね、
うんうんうんうん、
だって全然知らん土地で全然知らん人がお湯出してくれて、うんうん、信頼して安全に飲めるって思うってさ
確かに
結構すごいよね
結構すごいですね、うん、
とかとか、
うんうんうん、
あ
しかもタダっすもんね
タダなんかね買ったらあ、うん、お湯もらっていいですかって言ったらあ赤ちゃん食べたらどうぞどうぞって大体言ってくれるもん一応なんか買うけどさ、
うん、
なんかジュースかなんか、
うん、
うんとかやっぱ思うこと多かったな保育園の存在とか病院の存在とか、
うん、
そうちょうど1歳になったきさうち、うんうんうん、子供がなんか冒頭振り返りよったよ1年間いろんな人に助けられたなとか振り返りよった時に、
うん、
社会ありがとうって思ったよ
いや本当、
ね、当たり前と思って生活していたなと思ってなんか
そういうのなんか日本よくできとるなって思って、はいマジで
思いましたよ
あそう、体の話かどうか分かんないんですけど本当に資本主義で本当に民主主義だからあそりゃ金持っとうやつと金持ってないやつの差ってこうなるよねみたいなのがむちゃくちゃ露骨だったんですよね
どういうことやろ
なんていうか、どう説明したいかな
全部自己責任やからみたいなイメージ
うんうん、それもあるし、うんうん、やっぱ今バンクーバーすごい土地バブルなんですよね、
うんうん、
でその本当むちゃくちゃな値段とかしてる状態なんですけど、うん、でそのそれにこう不動産投資どんどんやっていって、うん、そのやってってる人たちの階級意識とかすごいんですよね、
はいはい、
でそういうの見てたらあなんか これが資本主義かみたいな
もうなんかサバイバル感みたいなイメージ。
いや、サバイバル感とかもあると思うんですけど、いやもう勝つやつが勝つように完全にできてるって感じで、なんかひっくり返しようがないように見えるんですよね。それはほぼほぼ。で、 なのと、そので、土地バブルだっつって言って、それ土地バブルで儲けてる人たちも、うん、いやもうこんなん狂ってるからねってその人たちも言ってるんですよ、うん、でそのそれで苦しんでる人たちもブーブーみんな言ってるんですよね、うん、でもなんでそんなことなってんのって言ったら、政府が許してるからっていうのも、うん、多数決でそうなったらそうなんやなっていう、日本の場合ってなんかもうちょいバランス取りません？
まあね、
その一時的にもうこれでよくねってなって、その時の一時のブームでガツッとそこまで国の体制がとかシステムが動いちゃうみたいなことってあんまないじゃないですか、うんうんうん、なんかもうちょい安定的に推移してるイメージあるじゃないですか、はいはいはい、なんかその感じがなんかすごいあるなって思ったんです ね。簡単に動かない分安定はしているというか、
はいはい、
うんうん、
よくも悪くもね、いやいいね、
うんうん、
ちょうどまだ公開されないけど、古典ラジオが民主主義の歴史をやったんよ、
うんうんうん、
面白いよ、その辺の話が結構出てくる、
うんうんうんうん、
日本の民主主義とは本当に民主主義なのかみたいな、なるほどね、面白いね、
うん、というようなことを感じてますね、
はい、うん、いや面白かった、うん、日本の生活、
はい、はい、ということでございます、
うん、
あとは今日はちょっとね、珍しくねテーマを決めずに喋るっていうのを今日やっているので、
あ、いいっすよ、なんで、
はい、これにね、付随してちょっと一個喋りたいことあったんですけど、
はい、
最近思ったんですよ、うん、もう新型コロナウイルスについてなんですけど、
はい、
話したいことがない方がいいかもしれんって思ったんですよ。
どういうことやろ。
これはですね、前回かな、うん、何回か俺編集をしたじゃないですか、
はい、
この間編集やって、はい、俺が編集してってやって、やっぱりこうエピソードを聞き直すときに、
はい、
なんかねちょっとこう、んー、このエピソードなんかもうちょっといい感じになったよなって思いながら聞いてたときに、
はい、
ひょっとしたらこれ話したいことがない方がいいかもしれんなって思ったんですよ。
なんでよ。
っていうのも、うん、こう今俺がトピックいくつか持ってきて話すみたいな感じに一番させてもらってるんですけど、うん、
はい、
そのトピックを持ってきた時に俺の中でなんとなくこうそのトピックに対する矢印ができちゃってるような気がするんですよね、
はい、
こういう話の流れで持っていこうっていう想定がすでにあっちゃって、
うん、
まあ、もちろん樋口さんと話すとなかなかそれ通りにはいかないわけじゃないですか、
うんうん、
でも俺がそのある程度イメージとか方向性を持っちゃってるから、その会話してどうなるかっていうよりも、なんかその俺が言いたかったことをなんとかこう伝えなきゃいけないみたいな会話の運びをしてしまっているのではないかと、
なるほどね、
思ったことがあったんで、
ええええ、
もうふわっとしたことばっか持ってこようとそうこうだと思いますみたいな、そのまあ要は意見を挟まないみたいな感じですかね、
へえ、
の方がいいんじゃないかなって思った
今話したいことやったやん絶対に語尾だけでうまいことぼかしたけどめちゃめちゃ言いたいことあったやん話したいことがない方がいいと思うという強烈なあれがあったやん。
いや、まあ、いいと思うかまでは分かんないですけど、うんうん、なんかラリー感はそっちの方があったりするんかなみたいな。
へ、うんうん、じゃあなんか もうちょっと混ぜ返すとさ、
うんうんうん、
ってことは全くコード進行なく、
うんうんうん、
ジャズセッションする方がいいってこと。
ごついの持ってきたっすね、なんか
ということになるよね。
はいはいはいはい。
で、うん、なんかそれはそれの楽しみがあるし、
うんうんうんうん、
一応テーマとコード進行を決めてジャズセッションしようぜの楽しみ方もあるし、基本もう歌
う
ところはカチッと練習通りやろうや、
うんうんうんうん、
で各ギターソロの時はもうギターその日のノリでやっていいし、ちゅう楽しみ方もあるなと思っちゃって。
なるほど、
うんうん、なんか全部違うなっちゅう感じ俺。
うん、そうっすね、
うん、
なんかイメージ最初の呼び水だけある程度作っといて、まああとは流れでみたいな感じがいいのかなっていうのと、あとそのエピソードごとにはあってもいいのかなみたいな。なので、ま
あ、
どうしようって話も本当にないんですよ、うん、本当はないですけど、ふわっとした話結構いいんじゃないかなっていうやつで今持ってきたんです。ふわっとしてるんですけど思います思います。
いや、ふわっとしちゃうなと思って
どう思います。
わ、だからこれは、うん、どっちの良さもあると思うきね俺、
うんうんうんうん、
俺の中でやっぱり いろんな人といろんな番組やるよ、キスは。
うんうんうんうんうん。
古典ラジオとかはもうガチガチにあるもんね。
うん、確かに。うんうんうん、
伝えたいこと、
うんうん、
でこれを今日は、聞いてる人に受け取ってほしいがあるもんね。
うんうんうんうん。
で俺がやりようサイのワッフルでやりよった我を思うように我ありっていうのも、うん、メッセージがある、
はいはいはいはい、
今日これが言いたいっていうメッセージがある、
うんうんうんうん、
で、愛の楽曲公募とかはなんかある時とない時があるみたいな感じ、
うんうんうんうん、
これ言いたいよねっていう時と、いや逆にみんなどう思う、俺はこう思うんやけどっつった、うんうんうんうん、そっからなんかドライブしていくみたいな時もあるけど、うんうんうん、なんやろ
う
な、どっちがいいとかじゃないってい
う
感じだから、まあコバの場合はアドリブ性が高い方が好きなんやろうね、
うん、
コバが。
わ、なんかその、うん、俺が熱烈に伝えたいことがあればいいんですけど、うん、俺その編集してた時に思ったのが、うんうん、自分が樋口さんの話聞いてないような気がしたんですよ。
聞けよ。
いや、そう、要は、うん、そのこれが言いたいっていうのがあるがために、
はいはい、
そのどう会話の流れでそこに持っていこうかっていう動きを重視してて、その樋口さんが何て言ったかにそんなに返してないみたいな気がしたんですよね、うん、編集した時に。
お
う、小林とちゃんと樋口さんの話聞かんかとこう編集しながら思ったんですよ。これはちょっとあれやな。
ちなみにそれはある、うん、小林。
はいはいはいはい、はい、
うん、で、うん、じゃあまあまあそれはもちろんなんかちゃんと返した方がいいや、
うんうんうん、
でこれ、
うん、
じゃあ、
うん、
それをじゃあ改善したいとするときに、
うんうんうんうん、
話したいことがないという体制にするっていうソリューションなのか、話を聞くスキルを高めるっていうソリューションなのかあるよね。
なるほど。
意味わかる、
うんうんうんうん、
別に話したいことめちゃくちゃあっても、
うん、
話聞くことできるやん。
そう
っすね。それっちなんかね、うんうん、どう言ったらいいんやろ、番組のシステムとかスタンスを変えるんじゃなくて、
うんうん、
聞く能力な気がするけどね。
聞く能力、
うん、
あ、まあ、どうかな、なんか、あ、聞く能力なんかな、うん、そうとも言えるとは思うんですけど、
うん、
要はここに持っていこうみたいな常駐、
はいはい、
を置きながら、
うん、
その目の前の会話に両方にフォーカスするのが難しいっていう感じかな。
うん、なるほどね、
うんうん、目の前の会話にフォーカスしてると、まあ、一応制限時間みたいなのがあるわけじゃないですか、何分ぐらいで収めようみたいな、でこう、まあ、トークの盛り上がりがちょっとある程度欲しくてここに落としたいみたいのがあると、こう喋っている今のトークのラリーを目的物っていうかツールにする、
はいはいはい、
そうですね、うん、手段化しちゃうことの方が多いかなみたいな。
なるほどね、
うんうんうん、
なんか分かったわ、
うんうんうん、
今俺のがなんか話したいことがあるときにどうしようかなって思ったんやけど、
うんうんうん、
俺多分ね話したいことあって始めること多いんやけど、
うんうん、
1から100まで全部言わんで終わること結構あるわ、ほんなら、
うんうんうん、
でそれでいいと思っちゃうのね、
うんうん、
だから、うんうん、あの旅行もそうじゃない、例えば、
うんうんうん、
家から出まして、
うんうん、
2泊3日でこことこことこことこことこことここに行って帰ってくるっていう計画を立てるとするやん、
うんうんうんうん、
なんかそれを目指すやん一応、
うんうんうんうん、
でも2か所目でめちゃくちゃ盛り上がったらもうそこでその日終わってもいいやん。
まあそう
です
ね、うんうんうん、
なんかその結果は想定するし目指すんやけど、うんうん、そうじゃない時に何も思わないっていう感じかもね、
うんうん、
むしろ必要なのは、
うんうんうん、
なんか今の話っち、うん、これ何も計画立たない方がいいんじゃないかなってっていうことだよね、例えて言うと。でもなんかそうとも思わないって感じで、計画は立てていいし目指したい場所あっていいんやけど、
うんうん、
そうじゃない時に全然そうじゃなくていいち、
うんうん、
思えちょけるかみたいな感じかな、
うんうん、あ、まあ、そうですね、その、うん、まあ、結果というか、まあ、目的地にたどり着くという、
うん、
それをどの程度重要視するかみたいな、
うん、
とこですかね。
そうかもそうかも、
うんうん、
なんか、ね、旅行で本当に考えて一番分かりやすいと思ってて、
うんうんうんうん、
なんか本当は道中楽しいだけで旅行って成立するやん、
うんうん、
でもじゃあはい車乗りました、
うん、
え 東西南北どこに向かうっていう感じになるから、うんうんうん、一応目的地ないといけんやなんかそういう感じなんよね俺東北地。
なるほど、
うん、
そうか、うん、その辺のこう感覚もあるのかな。やっぱねどうしてもこうシミュレーションしすぎなのかもしれないんですよね。この、うん、こういう話をしたいなと思うと、いやーでもちょっとわからんな。
なんか、
うん、
そうね。シミュレーションするけど、
うんうんうん、
外せる能力みたいなのがあるといいかもね。能力っていうか感覚というか。なんかね、うわこれちょっとそうか難しいな。なんか。難しいねこの辺の感覚、
うんうんうん、た例えば、うん、旅行の話で言っても、うん、俺スケジュールを遂行しちゃおうとすると思うんですよね、
うんうんうん、
で それが例えば、うん、事前に最後までたどり着けんかったらそれはそれでっていう、うんうん、合意が先にあったら、うん、なんかそう動くと思うんですけど、
うんうん、
なんか目的はこれねみたいなそのスケジュールが立ってたとしたら、うん、そっちに動いちゃうっすね多分。だからそもそも会話以外も旅行とかもそうかもしれない全体的に、
うん、
そっちを優先しちゃいがち、まあ、なんか進めたがりみたいな感じかもしれない、
うんうん、そうだね。なんかそうじゃない練習と思ったら、うん、
なるほど、うん、そうじゃない練習ね
いや結構ね、うん、俺それの感覚っち、
うんうん、
うーんどうなんやろな俺は重要と思っちゃうもんね。想定はするけど執着しないみたいなこと、目指すけど執着せん力というか、なんかそれっち そうなんや、ね、なんか煩悩と向き合うみたいなイメージだよ、
うんうんうんうん、
なんか決めたことを遂行せんと気持ち悪いという自分の煩悩と向き合って許すみたいな感じだよね、
うんうんうんうん、なるほど。煩悩か
煩悩っつうか、うんうん、引き寄せられる方
はいはいはいはい、
力があるんやけど、
うんうんうん、
じゃなんか何も考えんかったら想定通りいっちゃうんよ。だけど そうじゃないことを許す力みたいなイメージだけどね、
うんうんうんうん、
どう言ったらいいんやろうな。でも経営しよったらその感覚って使うやん。
そうですね。だからそこも割と計画というか事業目的優先なのかも。その、うん、細かいその その場当たりというかその場面場面で合わせて修正っていうよりも最初に決めた通り行くぜみたいなスタンスでやっている気がするんすよね。まあその辺のでもバランスの取り方は自分で考えた方がいいなとは常々思うんで、まあでもそうですね、練習
で練習ぐらいの感じだね、うんうんうん、で、どっちがいい悪いじゃないや、
うんうんうんうん、
なんかそれ性質と思うよね。でだからどっちも使えた方がいいみたいな感じ。カチッと決めてカチッと遂行するのが気持ちいいんやったらそれもうできているんだから、それはだったらカチッと決めるけどカチッとしないっつ練習というか。
まあそうですね、ただカチッとするのもそんなできてないんですよね、うん、達成そんなにこう遂行するかというか、まあ、
うん、
人並みよりはちょっといやその達成しがちかなと思ったりはするんですけど、うんうんうん、
結構考える俺だから、
うん、
何でそれを考えるようになったかというとね、やっぱりねアドリブでギターソロを弾くようになってからやね。バンドやりようときに、
うん、
なんかこうアドリブでギターソロ弾くときってその感覚の連続なんよ多分。弾きたい音があるんやけどなかなか弾けん、ミスタッチが出たときに、うんうんうん、あこのミスタッチの音が出るんやったらその次の音こうしたら成り立つやみたいな、
うんうんうん、
どう言ったらいいんやろな、出したい音より半音低く抑えて鳴らしちゃったとするや、
うんうんうん、
その瞬間そこだけで切り取ったらミストーンなんやけど、
うん、
そこからトゥーインって半音チョーキングしたら、
うんうんうん、
しゃくり上げの味になって、
うんうんうん、
その間違って弾いたという過去が、
うんうんうん、
未来から逆算すると正解にすることができるみたいな感じがあるや
ん。
でも想定はしてないよねそのミスタッチは、
うんうん、なるほど、うんうんうん、
なんかね これを意識するようになってアドリブでギターソロ弾くのが怖くなくなったよね。それまでは怖かっためちゃくちゃ。
なるほど。
何百回も練習してその通り弾かんと、
うんうんうん、
間違いやから、
はいはいはいはい、
間違ったら、
はいはいはいはい、
だからなんか ライブとかでアドリブでギターソロ弾くのめちゃくちゃ怖かったもんね、最初の方。
なるほどな、確かにアドリブは怖いっすよね。あんま俺やったことないんで、アドリブのプレイは。で言うと、
はい、
ごまかし方を覚えるみたいな。
あと言っても過言じゃないかも。想定と違う未来になったら、うんうん、その未来の中で最善を出し続けるみたいな。だからなんか計画力を高めるよりも、
うんうん、
一瞬の瞬発力を高めるみたいなところを多分俺やってきちゃうんやろうな、という感じだよね。ちょっと伝わるか分からんけど。
なるほど、
うん、なんかそういう感じ。
はいはいはいはい。なんかなんとなくなんとなくなんとなく理解してきました、うん、
そっちに行くならじゃあ そっちでやろうぜみたいな感じ。なんか
うんうんうんうんうん、なんか
だから結構俺はだからその訓練しようかも、新型で。
はいはいはいはい。アドリブ対応の
俺は、うんうん、なんかだっけ結構俺も修行しよう感覚でコバと話しとって、これ
やばいっすねそれ。
まあ楽しいんやけど、
うんうんうん、
コバがどんなトピック持ってくるか分からんわけよ。
確かに、うんうん、
でタイトルを聞いて、うん、こんなんかなって想像するやん、うんうん、全然違ったりするわけ。
確かに、うんうん、
例えばバレーボールって痛いよねみたいな話ってさ、
あですね、
想像と全く違うわけよ。
はいはいはい。
その時にその瞬間、うん、なんかコメントせないけんわけや、
うんうんうんうん、
で新型っち2人のなんか対等なあれと思っちゃうさ、
うんうんうん、
ただの「へえなるほどこういう解釈やね」じゃなくて、それで言うと俺はこう思うみたいなものを、
うんうんうんうん、
俺なりに準備ゼロで出していかなきゃわけや、
うんうんうんうん、
なんかこの訓練しよう感覚なんかずっと。
はあ、うん、そう思うと樋口さん大変そうですね。
まあ大変なことはしようと思うんやけど、うんうんうん、でもまあ楽しい気いいんやけど、
はいはいはい、
楽しいし、うん、それで大したこと言えんなという回もあるんやけど、
はいはいはいはい、
大したこと言えん回あってもいいやんちょもちょって感じ、
うんうんうん、いや今あのパッと聞いて、はい、なんすかね、さっきのバレーボールってちょっと思ったより痛くないよねっていうタイトルを見て、
はい、
実際話してみたらあの内容やったってなるとさ、まあ確かにやりにくいな。
そうね、やりにくいというか準備しにくいね。
うんうんうん、あなるほどな。
おそうそうそう、うん、でもなんかそれでどれだけ話せるかみたいなのが、
うんうん、
なんか俺にとっての、うんうんうん、訓練に焼き。
でも普通どうするんですか。例えばこうじゃあそのバレーボールで思ったより痛くないよねって、でもなんかあれ免疫反応らしいよみたいな、
うんうんうん、
そのまあ話ってこうあんまりその概要をこういう話なんですけどって先に樋口さんに伝えると、その例えばなんですかね、まあ言ったらオチ明かしてる状態で話すことになるじゃないですか、うんうん、普通どうするんですかねそういうのって。
ああ、いやでも普通もそっちするんじゃない、やっぱオチ明かさん方がいいもんね、新鮮な反応があった方がいいから。
うん
うんうん
うん、じゃあまあこんなもんちゃこんなもん。
こんなもんちこんなもん。
うんうんうん、
そう。
どうすか、今回話したいこと特にない感じでやってみたんですけど。
いやめっちゃ盛り上がっちゃう。
いい感じ。
なんか話ね、話を進めるっつうことはね、うんうん、旅の目的地に向かうようなものだみたいなメタファーから。人生もそうなんだよね。
うんうんうんうん、出発点と大枠の方向性ぐらいがちょうどいいのかな。
どうなんかね、
うん、
で別に言いたいことがあってそこにたどり着いてもいいし、
そうですね、なんかこう強くあればいいんですよね。
あ
ああの Google の話した時とか結構俺強固にあったんで、
おうおう、
あの最近はちょっと Google 見直してるところが多いんですけど、
うん、おい Google ってやつやろ。
そうそうそう、おい Google の回とかもうちょっともう言いたくてしょうがねえみたいなのがあったんで、ああいう時はこう俺もこう俺の言いたいことがあるんで聞いてくださいよみたいなテンションになるからいいじゃないですか、
はいはいはい、
そうじゃない時はそこまで俺もこうこだわってそこに行きたいわけではないから、
うん、
そのいやいや違うんですよ樋口さん聞いてくださいよってはならわざわざならないですけど、
はいはい、
なんとなくこう時間見ながら、もう10分ぐらいでこの辺にたどり着かねばみたいなことをやりながら喋るのあんま良くねえなみたいな感じですかね。
まあね、
うん、まあ、でも、まあ、プロのラジオでやってる人たちはでもそんな感じでやるんですよね。
あ、だ俺ぐらいの感じと思うよ。だから、あ、俺が言ったぐらいの感じだから、うんうんうん、目指すところはあるけどそうじゃなくても全然 OK っていうスタンス。
ああ、なるほど、
うん、
うんうんうんうんうんうん、
なんかそういうことと思う。なんか全然違う例えやけど俺、うん、落合監督、
うん、落合監督、
まあ、あのまあだからプロ野球、
はいはいはいはい、
うん、でまあ、元も落合博満よ、
うんうんうん、
が監督しよった時の考え方めっちゃ好きで、
うんうんうん、
あのペナントレースで優勝するためには何勝ぐらいすればいい、うんうん、だから逆に 何杯できるかっつうのを考えると、何勝するってことは何杯できるよね。だから全部勝とうとしないらしいよね。だからなんか負けを最初から想定内にしてやっていくらしいんやけど、なんかその考えめっちゃ好きで、全部面白いわけないんやきさ、ポッドキャストとか。あとね、俺が好きな特勤マッシュっていうポッドキャスト制作集団の渋さんっていうその、頭の人がその人も言ったんやけど、なんか20分トーク番組をじゃあ今から収録するってなると25分くらい絶対撮るようにして5分が削るようにするんです絶対。面白くないところを5分削るようにすると全部の発言に責任持たんでいいらしくて、そうするとなんかこうちょうど力抜けていい感じになるって言って、だからコバも全部の回、全部の目的地にたどり着かないっていう、もう2割ぐらいは絶対たどり着かないみたいな風にすると、
なるほど、
いいんかもなと思った。
そうっすね、そうっすね。
なんていうんかな、余裕なく盲目にいっちゃうのがまずいだけと思うよね。なんか言ったんやろ、まあ、まずくないんやけどね。だけどコバがそれを望んでると思ってるから、
そうっすね。なんかこう、まあ、言ってるみたいに面白くなくてもいいかなっては思ってるんですけど、面白くないのと別に
たどり着かないのが嫌なの。
いや、なんか、収録することが目的で、結局樋口さんとのコミュニケーションがそんなに成り立ってなかったんじゃないかって思う、後から思うのが嫌って感じですかね。
なるほどね。
なるほど。
まあだからもうそういうことだから、
そういうこと
ですね。描くゴールよりも樋口を大切にする、じゃあもうゴールと樋口どっちを取るんやって話。
これちょっとこう聞いてくださいよ、はい、例えばさっき一緒にラーメン食いたじゃないですか、で例えば普通だったら樋口さん聞いてくださいよっていう話をこのトピックとして保存してたりするわけじゃないですか、だから樋口さん聞いてくださいよって普段だったら出るその会話がネタとして後で収録に撮っとかなきゃいけないんで喋れねえみたいな、それなんかとしたら何喋ろうみたいなこともあったりするんですよね。
そっかそっか。
まあ、思ったよりなんかポッドキャストで話をするって難しいんだなって最近思い始めました。
あ、そう。
難しいっていうとちょっと違うんですけど、
まあなんか奥が深いみたいな、ちなみに俺その芸人やりようときの先輩とかでトークライブをめちゃくちゃする芸人とかは、もう楽屋でなるべく喋らんらしいよ相方と。やっぱ会ったら喋っちゃうから、だからもうあえて違う、なんて言うかな、もうお互いあんま喋らんで、なんかスマホとか見て、で本番でバーン喋りたいこと喋るみたいな、そういうコンビもおったね。
なるほど。でも逆にずっと喋ってるってコミもいるわけでしょ。
あ、おる、
だから そのどういう組み合わせかっていうとこっすよね、結局。
まあ大体何でもいいよ、
まあそうっすね。そうっすね。それはそう、それはそう、
大体何でもいいですよ。
なんかこうやっぱねぐらいのね、ゆるさをねトピックにもこうちょっと持っていきたいなって思うんですよね。
いいと思いますよ。
せ
っかく金もらってないんやきさ、
いやそれはそう、それはそう、それはそうなんですよね。
そう、
確かにせっかく金もらってないですもんね。
そう、
うん、
金もらったらできんことをやったがいいよ、金もらったらだって何も計画せずにダラダラ喋り始めるとか、怒られるやん。
怒られるっすね。これは怒られるっすね。今回のやつとかはもう本当に本当に
やろ
う、話したいことがない方がいいかもしれんっていう、かもっすもんね。
だから、もう俺はもうこの番組はもうそっちやもんね。
なんかまあ、この年であれなんですけど、やっぱりなんかそういうちょっとした自分の癖って、その、まあ、知っちゃいたんだけど、やっぱこうだんだんこう客観的に具体的に見えてくることが多いんですよね。なんか進めたがりやな俺とか、ほんと近年よく思うっすね。
いいやいいや、
進めたがりやなとか、あとこれも一応今日また持ってきたやつなんですけど、その合意取らんくていいんかもしれんみたいなこと思ったことあって、
へえ、それで1本取れそうやん。
ちょっとアットにしときますこれ。
あ
もったいないから。
もったいないから。まあ、もったいないからっていうより、1本長くなるから。
1本長くな
る。じゃあもうすぐ終わってすぐ撮ろうやん。
オッケーオッケーオッケー、うん。じゃあ、じゃあ次回で。
いや、いや、
ありがとうございました。
いいね。想定戦終わり方やった。